まあ、機会が得られるごとに詩編を見てまいりました、今日は第6編、短い詩ですけども、嘆きの中での賛美、嘆きの中での賛美というテーマでこの箇所を共に読んでいきたいと思います。一節ずつ、一節から十節までですけども、交互にお読みいたしましょう。詩編第6編、指揮者のために、弦楽器に合わせて、第8の調べに乗せて、ダビデの賛歌。主よ、身怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで、私を懲らしめないでください。私の魂はひどく恐れおののいています。主よ、あなたはいつまで。死においてはあなたを覚えることはありません。黄泉においては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱まりました。主は私の切なる願いを聞き、私の祈りを受け入れられる。
私の敵が皆が恥をみ、ひどく恐れ物にますように。彼らが恥をき、恥をみますように。私はこの
ね。天の父様、ダビデの悔い改めの詩編を見てまいります。私たちも、信じる前に主に逆らったり、また暴言を吐いたり、心の中で悪を貪っていたりしたものです。またイエス様を信じて救われた後も神様を知らないかのように考え振る舞ったものでもあります。あなたがそれでも私たちを見捨てずに許してくださることを、回復してくださることを心の支えとし、そして主に懲らしめを受けたり悔い改めを迫られた時に素直にあなたに帰ることができるようにどうか守って導いてください。このお言葉を私たちの心に刻ましてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ダビデ、彼は多くの祝福の中に歩みましたけども、それと同時に、多くの、失敗を、犯したものでもあります。ただ、主が彼を愛してくださり、またその中で、若い頃から素直な信仰、良くも悪くもと言いますか、良い時にも悪い時にも培ってきた器でした。詩編の中に悔い改めの詩編は数多く現れますけども、悔い改めの詩編として最初に出てくるこの箇所です。共に主に立ち返ることの幸いを覚えていましょう。詩編の冒頭にはダビデの詩編が続けて 3編から9編まで続いています。この中でダビデは自分が過ちを犯したゆえに神様の苦しみを受けていることを証ししています。肉体の苦しみ、両親の呵責、そして人々の非難にされた彼は、それが死から来たこと、そしていわゆる自業自得、自分が過ちを犯さずではなくて犯し、そして悔い改めをしなかったゆえであることを気がつかされて、主の前に告白し、呼び求め、そして悪におごる者たちに証ししていきます。私たちも、やってしまったということを後になって気づき、そしてゆっくり眠れないという経験を、されたことあるでしょうか。私にも、あります。この支援を通して、そのようながっかりすること、嘆く日々、涙する日々の中で、しかし主が、私たちを憐れみ回復してくださることを共に覚えましょう。この詩編は3つの段落からできていて、それぞれ中心テーマがあります。まず神様に憐れんでくださいと叫び求めるところが1節から3節、そしてその中で元気づき4節から7節までは神様ご自身との関係が回復することを恋求める、願い求めることが告げられています。そして、非難を浴びせる方たちへの証として、神様が祈りを聞いてくださり、私を立ち上がらせてくださる、立ち直らせてくださると信仰を持って証ししている箇所です。それが8節から10節。一つ一つ見てまいりましょう。まず憐れみと回復を求める一節から三節です。もう一度この箇所一節から三節を拝読いたします。主よ、見怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えています。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はひどく恐れおののいています。主よ、あなたはいつまで？もっともっと訴えたいことがあったと思うんですけど、いつまでで終わっています。障害の中で、最悪と思える状況にダビデはありました。ここで、もう神様にもこれ以上責めないでください、私を打たないでくださいと、叫びます。憐れんでください、癒してください、恐れていますと訴えます。その恐れは、自分の、していたこと、自分が、肉体的に、精神的に苦しんでいることのみならず、散々高く上げられ用いられたヤコブですから敵が多かったわけです。機会を得たと言って、もうダビデが二度と立ち上がれないようにしようと、そう 敵や味方から非難されていた状況です。もうダビデもおしまいだというような声が聞こえてきたんだと思います。まあ、困難の中で訴える詩編が3編から5編まで続いているんですけど、まあ、受難を予表する詩編で、悔い改めはないんです。不当な懲らしめ、不当な扱いを受けているので主を憐れんでくださいと。まあ、それはたとえ悔い改めが必要なかったとしても、善のゆえに、主を信じるゆえに、ゆえなく困難に遭うことは、そして主がそれを許されることがあります。その時はただ助けを求めればいいんですけども、常に傷がある状態ですと、それもなかなか私がしてしまったことの報いなんだということで、なかなか呼び求められないことがあるかもしれません。しかし、ダビデは叫ばざるを得ませんでした。自分のなしてしまった過ちの上に当然の報いを受けていると自覚するときに、もう仕方ないんだ、もうダメだと諦めてしまうかもしれません。でも感謝なことに、聖書にはこんな人は許されないだろうと思う方たちが憐れみを受けていることが多いです。族長のヤコブは偽りを父親に対してなし、兄に対してなしたということで追放されてしまいます。しかし神様は彼を憐れんでくれました。また、ダビデもですね、いけないと知りながらいろんな過ちを犯しました。最悪のことは忠実な部下の妻を、彼が戦いに出ているときに自分のものにし、会員がバレないように戦場で秘密裏に見捨てさせて殺すということをしてしまいました。普通の王だったらやっていたかもしれませんけど、死を恐れる王としてはしてはならないことでした。そのために家庭が、そして国が災いに覆われてしまいます。二節の後半に、癒してください、骨はおののいていますというのは、痛みが骨の髄まで染み渡っている、病の床にあったことが伺えます。神様との関係が良好ならば、大胆に助けを求めることができたとしても、今彼は神様のとの関係を自ら壊してしまっているので、救ってくださいとはなかなか言い出せず、控えめに憐れみを求めるしかできませんでした。イエス様の隣で十字架にかけられた犯罪人もそうだったかと思います。もう死刑にされている、十字架にかけられているのは当然のものだと、彼はイエス様を非難して、救い主なら救えという反対側の犯罪人に対して、注意をし、そしてイエス様に私を御国に入れてください、私の罪を許してください、 などとは言えず、ただ覚えてください、思い出してくださいとしか言えませんでした。 しかしダビデは正直に自分の思いを伝えました。恐れています、あなたはいつまで私を許してくださないのでしょうかという思いがこの3節の中に込められています。激しい両親の痛み、後悔の思いがあったとしても、もちろん、それでですね、逆恨みするように神様を非難してはいけませんけれども、それでも正直に主に求めることができます。イエス様はどんな罪をも許されますと宣言されました。ただ一つ、聖霊を汚す罪だけは許されません。人の子を冒涜する罪さえ許されると言われていました。その通りに迫害者パウロは救われて尊い死の器とされました。私たちは一番してはいけない避けるべき罪は、神様はどうして救っていや救うこと救ってくれない、どうしても救ってくれないと諦めてしまうことです。神様を見限ってしまうことです。これがまさに聖霊、救いに導き悔やために導こうとする聖霊を汚すことですけど、それ以外は、つまり主と救いを拒むこと以外は全部許され回復されるという聖書の約束があります。ですからこの罪は許されないだろうと決めつけないでほしいです。この困難は救われないだろうと決めつけないでほしいんです。大胆に求められなかったとしても主に向かいましょう。主は聞き入れて私たちを慰めてくださり回復してくださいます。第二に覚えたいということは、ですから神様との関わりが本来の幸いな関わりになるように求めましょうということです。4節から7節をもう一度拝読します。主よ、帰ってきて私の魂を助け出してください。私を救ってください。あなたの恵みのゆえに、死においてはあなたを覚えることはありません。黄泉においては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は嘆きで疲れ果て、夜ごとに涙で寝床を漂わせ、不死道を大水で押し流します。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱まりましたと。この第二部分の前半は、助け出してください、救ってください、あなたの恵みのゆえにという訴えです。自身はあまりの痛み苦しみに言われ果てていました。それが自ら招いたものであることを彼は自覚していました。でもどんな状況でも助け出してほしい、救ってほしいと求めていいんです。困った時の神頼み、それは良くない自分勝手なことだということが重々理解されているかと思うんですけども、でもいけないとは聖書少しも言ってません。神様はご自身に頼むようにあえて困らせることがあります。そして困り果てても神様を呼び求めない方が良くないんです。 もちろん困ってなくても呼び求めてほしいんですけども、困った時にこれは神様が呼んでらっしゃるんだと覚えて大胆に求めましょう。ダビデはその点で素直でした。その素直さゆえに主に愛されたんです。救いとは何でしょうか。神様との関わりがもう一度回復することです。これが本来の私たちの在り方です。大胆に求めましょう。また、ダビデは神様との結びつきが回復すること、神様との結びつきが壊れていることが死です。そして神様との導き、結びつきが生きて働いていることが命です。そしてかつてのように神様としっかり結ばれて主を賛美できるように、そうダビデは願いました。また、相当極端な言い方をしてますけども、嘆きすぎて、寝床が自分の涙で漂うって、そんなバカなっていう部分もありますけど、それぐらいの思いで悲しんでいました。涙があまりに溢れて寝床がもう流されて漂っている洪水のようだと言います。そしてそれほど自分は弱れ果てました。でもあなたは回復してくださる、助け出してくださる。どうか私たちは自分たちの困っていること、苦しいことを遠慮なく述べましょう。主は聞いてくださいます。私たちは、人として、そういう状況にある方たちに、なかなか励ましの言葉が言えません。もうどうしてよいか、どうすれば元気づくかというと、何もできないんですけども、でも共に神様に祈ることができます。正直に主に打ち明け、正直に回復を求めましょう。主は聞いてくださいます。こうしてダビデは8節から10節に、今度は自分が乗り越えて勝利できるということを証しできるようにされました。どんどん大胆になっていくんですね。最初の部分ではもう自分はダメだという悲しみが溢れていまして、あまり大胆に求められませんけれども、主にその窮状を申し上げるだけの中でも彼は勇気づいて助けてくださいと願うことができるようになりました。救ってくださいと。そして最後の部分では、もうダビデはダメだという方たちに、私は大丈夫だと、この苦難から主が乗り越えさせてくださると証しできるようになりました。から元気ではありません。実際ダビデは回復して、また祝された王として立ち上がっていったのです。少し激しい言葉なのは、激しい非難が向けられていたからでしょう。ダビデはそれを打ち消します。8節から10節をお読みします。不法を行う者たち、皆私から離れていけ。私の泣く声を聞かれたからだ。いや、主が私の泣く声を聞かれたからだ。主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられる。私の敵が皆恥を見、ひどく恐れおののきますように。彼らが退き恥を見ますように、瞬く間にと。ダビデは、このように、避難する者たちに、答えます。 そこには神様が自分を取り扱って自分自身を回復し、交わりを回復してくださったことが明かしされます。もうダビデは祈りを聞かれないと周りは非難するかもしれませんけど、確かに主は聞かれたんです。私たちは信仰があって何になるかというふうに言われることがあるかもしれません。しかし主は聞いてくださった、乗り越えさせてくださるのです。そして十節の言葉は、敵が、恥を見、恐れおののき、退き、恥をもう見るようにと言いますと、復讐心を募らせているように思いますけども、それは、その、不信仰と主への敵対と呪いへの復讐でありまして、やり返してやるという意味ではありません。神様に信頼した者が倒れていたまま、しぼんだままですとですね、自身の信仰の証も衰えてしまいますし、周りの人たちは主は頼りにならないんだというふうに侮ってしまい、そして主に立ち返る機会を失ってしまうんです。恥を見、恐れおののく、それは自分たちは平気でダビデを非難していたけれども、主はダビデを守り育み、そして立ち直らせてくださった。私も主を彼のように信じるべきではないか、彼のように死に立ち返るべきではないかと気がつくために、敵が恥じるようにと祈ってるんです。その祈りは主に喜ばれることです。神様を信じなくてもいい、求めなくてもいいという方たちが神様に立ち返って救われるためには、神様が必要なんだ、神様が頼りになるんだということが分からなければ難しいです。ですから私たちは周囲の方々が信仰で、気休めかと思ったけどそうでなかった、本当に祝福を神様は生きてこの人たちを導いてらっしゃるんだということを証拠づけて私も求めてみようかと考えを変えていただけるために、そのために祝福を求めましょう。時にがっかりしてしまう時があり、また自分自身が道に逸れて懲らしめ向けてしまうことがありますけど、そこで終わらないことが大切なんです。よく信仰生活が良いことばかりだと思って、一遍こうがっかりするともう来なくなったり、信仰生活やめてしまったり、奉仕をしなくなったりってなるかもしれません。でもそこからが大切なんです。私たちは失敗の多いもんです。神様がそれを許して弟子たちを再び立ち上がらせ、より強くされたことをいっぱい聖書から見ることができます。ですから私たち自身も今こそ信仰の働かせ時だという時に、大胆に、最初から大胆でなくてもいいんです、ともかく主を求めて信仰のを呼び覚ましていただき、そして勝利を確信して実際にいただく、これが悔い改めなんです。失敗することを恐れないで、また失敗したことでもう諦めないで、主に求めるものとして歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、多くの方たちが 信仰の挫折を経験しながら強くされてきました。いにしえの生徒たち、アブラハムもイサクもヤコブもまたサムエルもダビデも、そして無名の信仰者たちも、新約の生徒たちも悔い改めを通して強められてきました。どうか私たちが主に立ち返ることを一度きりで終わらせないで、何度も主に立ち返り、そして成長していけるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。